加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃です。
はい、社長こと井岡です。
バイト長谷庵こと長坂です。
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、
はい、
平成31年、うん、平成の終わりですね。
終わりですね、
うん、です、
はい、最後ですね。
社長さっきえらい焦ってきてましたよね、はい、平成の終わりや言いながら、
ちょっとね
ひょっとしてお腹の具合とか。
そうなんですね、ちょっとあの、うん、どうなんでしょう。
正月を休校したらしいよ。
え、
お腹休校らしい。
正月はってるけどね、
うん、正月で飲みすぎたんですか。
飲みすぎてはいないんですけど、ちょっと体に少しだけ変調を受けたしてるんかな。
でも昨日だって環境が変わったん。
環境が
環境環境が変わったからお腹下したんかな。あ、そうじゃないよね。いや昨日お
とといそんな話
いやめでたいなって
運の出る話やから、
うん、そうですね、や
っ
ぱ運が出にくいより運が出やすい方がええもんな。
そうですね。
そういう意味じゃないな。
そういう意味じゃないな。
運がつくんや。
でも
運がつくん。
つくん。
なるほどな。うん、でも社長昨日あの、はい、同伴で来るって言って同伴で来てませんよ今日。
来たかったんですけどね、うん、ちょっとあの
お腹の具合ですか。
そうなんです、
トイレが長引いて。
なるほどね。で鍵持ってるやつが入ってくるやんね。
大丈夫ですか社長。
ありがとう。
大丈夫ですか。
探しに来はったやん、うん、
やっぱりほんまに同伴やった
やん。めっちゃ走って気を張りましたけどほんまにね、同伴はしたかったんですけどね。
同伴したかったよね。
ちょっと体の方が優先しちゃってね。ど
う体の方が優先してもた。優先、霜の方がね。
あ、そうなんです。
なるほどね、はい。じゃあ今年も1年あのしっかりと下は引き締めて、はい、
うん、そうですね、
うん、ちょっと運をつけながら頑張っていただきたいなと。タコちゃん、
はい、
おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
本年もどうぞよろしくお願いします。
え、今日はあの同伴のつもりで後追いかけてやってきた。
はい、一人で来ました。
前歩いてる人ちょっと匂ってなかった。大丈夫です
あのね、いや
大丈夫です、大丈夫です。
ギリギリ大丈夫と思う。
まあ、男はようちびるらしいから。
あ、それあんただけ。あんただけ。あんた一回ちびったもん知ってるから、
ね。ちびってるんや。
もうこんな話で正月一発目。
ほんまやね。
ませんよ、ほんま。
いかんいかん。
ところでね、うん、今日はあの、はい、いいお酒を仕入れたというかね、ご紹介いただいたんですけれども、はい、なかなか珍しいお酒ですよね、これは。ちょっと貴子ちゃん呼んでいただいていいですか。
はい、はい、今回ご紹介するのは参議院70周年を機に東日本大震災からの復興を記念し福島県産の日本酒を用いた日本酒参議院です。日本酒参議院のラベルは参議院70周年を祝う明るい色調の上に障害を乗り越え福島県を中心に活躍されている書家の金沢翔子さんによる題字です。この日本酒参議院は今月12日と19日に他局ではありますが神戸キッス FM ひまわりラジオに出演させていただくご縁でひまわりラジオのパーソナリティ伊藤孝恵参議院議員からご紹介いただいたものです。さて今回の日本酒参議院の銘柄は福島県二本松市にあります人気酒造株式会社の人気一純米大吟醸です。人気酒造株式会社は福島県の小さな蔵で昔ながらの道具を使い伝統的な製法で作られ手作りで吟醸しか作らない蔵です。東日本大震災による震災被災放射能風評被害移転など困難を乗り越え復旧復興する小さな蔵。しかし人気一は二本松の名水と環境からしか生まれないと考え新しく出会った理想的な仕込み水である安達太良山の伏流水そして何よりも震災がきっかけとなり東北以外の首都圏そして九州の地でも東北のお酒を口にしていただくこととなりました。今は被災地のお酒として皆様に支援いただいていますが被災地として忘れられた時支援ではなくお客様に選ばれて酒屋として生き残っていたいと考えています。多大なる支援に感謝しつつ小さな酒蔵ができることを努力していくだけですが精一杯今を生きていこうと思います。人気酒造のスパークリングはスーパーフォーミュラ表彰式の勝利の美酒として使用されていることで海外にも名を馳せています。人気一純米大吟醸は辛口ですが辛すぎず綺麗な酸 ほんのりとした甘みと軽快な後味、しっかりとした味わいに仕上げられたお酒です。
ということでね、非常に珍しいというか、
確かに、
まあなんか日本酒衆議院っていうのもあるそうなんですよ。
そうなんだ。
で今回は参議院議員さんがくれたって言ったからな、ご紹介いただいたんで、まあ、日本酒参議院というものになっておるわけです。でこの日本酒参議院はいろんなあの酒蔵によって、まあ、コロコロ変わるそうです、銘柄が。だから、参議院の中のコンビニっていう出たかな、そこに置いてあるんですけども、はい、でその時期というか月によってもこう醸されるものが違って、まあ、売られてるものも違うそうなんですね。まあ、今回は人気1ということで、ツクなんか好きやね、このスーパーフォーミュラ。
あ、まあまあ、ね、そこでモータースポーツはね、
そこでか、はい、あの優勝のなんかシュポンって開ける、はいはい、あれがこれらしいですよ、日本のやつ、日本のやつで。
知らなかったな。
日本のスーパーフォーミュラってどこでやってるの？
ワインではないんです
か、ね、それは各地、
各地、日本の
各地、
あ、各地でやってるの。
富士とか筑波とか
天ヶ茶屋とか
天ヶ
茶屋街中こうガウチャウチャモナコみたいに、あの天ヶ茶屋の街中
死人が出るわ、
死人が出るわ、
無理無理。
そうかそうか、というお酒をね今日はご用意しましたので、まあ、ちょっと皆さんにお継ぎしたいと思います。ではよろしいですか。
はい、
まあ、これもね、なんか何コンって言うたの、なんか高子なんかどこかぶつけたんじゃん。
コンって言いましたよ。
その酒蔵のお酒によっても吟醸もあれば純米吟醸もあるし、今回みたいに純米第二醸もあるという、いろいろらしいですね、
はい。
ではですね、皆さんよろしいですか。昨今数々の災害により被災されたって、あ、正月からごつい地震あったもんね、
そう熊本ね、
そうですよ ね、 ね、もうあの皆さん、あの心より本当にお見舞いを申し上げたいと思います。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯。
乾杯。
社長、
あ、
いかがですか。
美味しいですね。後味もなんかほんのりとした甘さが後味に残るくらいで、喉の奥にスーッと入っていく感じですね。
私も今いただきましたけど、こうラストの味わいがこうフルーツ、
そうですね、
ね、メロン、美味しいメロンを食べた後のなんか味わいというか、キレというか香りというか、まあすごくいいですね。あの皆さんも、参議院に行かれたら一度日本酒参議院コンビニに売ってますので、
参議院の中のコンビニです、
参議院会館。
ただね、コンビニかどうか僕もよく知らないけどね。衆議院会館の方は衆議院らしいですね。日本酒衆議院ね。いや、分からへん。というところで、今回も自主防災組織活性化支援事業を利用して、まあ、我々が制作しましたもしもガイドについてちょっと解説をしたいと思います。
はい、もしもガイドってどうすれば見ることができるんですか。
グリーンシティの防災会のホームページを公開、ホームページで公開しておりますので、そこで見ていただきたいと、
はい。この前の春でしたっけ。
あ、去年の春ね、
に発行されたもしもノートとはどう違うんですか。
そう、もしもノートは災害への備えを学ぶもので、もしもガイドは地震発生時のその時の対応のマニュアルということで、お間違いのないようにということです。まあ、その時慌てず落ち着いた行動が重要なんですけれども、今回は災害発生時の地域の災害対策本部というのを立ち上げるわけですけど、それについてちょっとお伝えをしたいなとつく思っております。
まあ、あくまでもねパターンの一つということで、お聞きいただければと思いますので、まあ、実際の災害時はね状況に応じて対応するということが非常に大事だということです。
マスター、地域の災害対策本部なんて自分には関係ないわって思ってる人が多いと思うんですけどね。
なるほど。
まあ、特に大災害が発生したら、どんなに強固な防災組織でも、まあ、防災会の役員が生き残ってるかどうかもわからないしね。
まあ、 そうね、
まあ、そこで地域の対策本部って言われてもなんかピンとこえへんね。
まあそこなんですけどね、まあ、自分とか自分の大切な人の命をどこの誰か知らない防災組織の どの役員かに、まあ、任せというか他人任せにしないためにも、まあ、今回は大災害に遭遇したという想定を持って、まあ、みんなで考えていきたいと思います。
マスター、ところで地域の災害対策本部って何をする組織なんですか？
基本的には災害対策本部は災害が発生すると人的物的な、まあ、被害情報を、まあ、把握して集約して、うん、まあ、緊急対応とか関係の連絡先に、まあ、対応するという意思決定を担う、まあ、組織ですよね、う
ん、はい。でも大災害が発生した場合他の人がどうなっているかとか確認する余裕ってあるんですか？
ま
あ、
確かにね、
まあ、その考えは、まあ、自分が生き残って、まあ、怪我をしてないという大前提やね、その考え方なんですね、うん、まあ、もしも自分が怪我をしてしまっていたり、まあ、大切な人にもしものことがあった時はやっぱり誰かに助けを求めたり、やっぱり応援してほしいなと思いませんかね？
それは思います、うん。でも大災害の時に私に何ができるんでしょうか？うん、
まあ、お答えするとするならば、あなたがやらなければいけないというそういう状況ではないのかな、
うん
うん、あなたの目の前で大切な人が、まあ、大変な事態に陥ってると、まあ、そんな時どこの誰か来てくれるか来てくれへんかわからんような人を最初から当てにするんかな。
うん、まあ、つっくんは厳しい言い方をしますよね、まあ、性格がきついからね、うん、優しい私としては何ができるかではなくって自分が何かをやる意識を持つことが、まあ、重要なんだろうということなんですね、まあ、それは災害が発生した時に考えるんじゃなくって今の何もない災害が発生するまでに自分にできることを、まあ、何でもやっておくということが大事なんだと私は思いますけどね、
うんうん、まあ、重要なことはね、まあ、藤田さんが当てにしている人、まあ、災害時に本当に大丈夫なのかということですよね。
地域のおっちゃんたちはね、
そうやね、まあ、大きな災害の時っていうのはどんなにね、うん、しっかりしてる防災組織でも全員が無事に生き残ってその地域内にいるか、まあ、そんな、まあ、奇跡的なことは考えない方がええということですよね。
でもでしたら何のために防災組織ってあるんですか？
まあ、恐れながら申し上げますがちょっと武将様っぽい、まあ、あなたが、当てにしている防災組織の人って誰になるんですかね、
はい、
まあ、その人の名前とか住んでいる場所が、まあ、分かっているんかなと。
ほんま知ってる？
うん、まあ、
そうですね、
そうですね、どちらよ知らんなお前
うちの家かもしれないなと思って
なるほど、
そうそう、だから、まあ、そんなことも知らんのにどこの誰か全く知らん人に自分とかね、やっぱり自分の大切な人の命を預けてることになるっていう、まあ、それ自体はもう無謀なことではござらぬかということやね。
そうですよね、つっくんね、まあ、重要なこととしては災害時に、まあ、活動する担い手というのはその時その地域内にいる人たちでやっぱり構成せなあかんということですよね、うんうん、おらへん人ではできないということ、
うん、
じゃあ想定訓練しましょう、
はい、
大変大地震が発生しました、うん、あなたは何が起こっているか高子ちゃんはわからない。さてまず何をしますか？
まずテレビとかラジオとかつけて情報収集します、
はいはい、ね、
ちょっといいですかね。高子ちゃんはね、もうこの時点で自分も周囲の人も大丈夫だと思い込んでいますよね。
おお、はい、
社長、それはちょっと引っ掛け問題ちゃう？普通は地震発生、自分の身を守ってテレビやラジオを見ますよ。
そこなんですよね、大切なのはね、うん、今日の話の中で一番大事なところ、これを忘れてはいけない部分なんです。
大地震が発生した、
うん、
自分の身を守ってラジオをつけるけどな。そうか、自分の身を守るってこれ？
そうそうそう、そうなんです。どんなことよりもね、まず自分の身を守る、これを忘れてはいけませんよね、うん、
でも何か引っ掛けの問題の気がすんねんけどな、うん、違うんかな。
でも長谷やんね、社長が言うように、うん、やっぱりここが一番大事なことで、うん、まあ特にねこの1月というこの時期にちょっと思い出してほしいことがありますよね、
うん、
社長、
うん、あ、そうなんですね、うん、来週はね阪神淡路大震災から24年目を迎えるんですね、
うん、
まあ、当時の教訓から考えると、うん、まあ、震災で亡くなられた人は6434人、うん、そのうちの約5400人が 直接死と言われる地震の揺れで亡くなられた方ですよね、うん、さらにそのうちで亡くなられた方の9割以上は死亡推定時刻が当日6時までとなっておって、うん、ほとんどがね窒息や圧死などの即死状態だったとされているんですね、うんうんうん、これはね引っかき問題でも何でもなくてマスターが言いたいことはまずは死なない行動せよということなんですね。
自分がね、自分がね、
死なない行動ですか、うん、そうそう
死なない行動を取ることができた上で次のステップになるわけですよね、まあ、ところがテレビの防災番組では、まあ、ここがどうもクローズアップされないということ、
はい、でも死なない行動とはどうすればいいんですか、
うん、そうこれこそがね、まあ、本当に難しいことなんですよね、はいまあ、高子ちゃんがいつの時間とかね、うん、どのような場所にいるかで大きく違ってくると、うんうんまあ、自宅におるんか職場におるのか、まあ、それぞれの場所がねどうなっているかは、まあ、それはそこにいるあなたしかわからんことなんですよね、うん、だから普段からちょこっとだけね災害に遭遇する想定訓練をやっておくと、うんまあ、さらには職場や友達とかね家族とも本当にわずかでもいいんで、想定することが大切な防災訓練となって本当に来たその本番へのねあの大きな備えとなるわけなんですよね。
そうなんですけどね、まあ、さてさて話を元に戻しまして地域の災害対策本部は、まあ、自分の身の安全が確保できた後に行動できることとなるわけですけれども、まあ、つっくんが今言ってたあなたがやらなければいけない、まあ、これに集約されると私は思うんですけど高子ちゃんね、
はい、
じゃあ高子ちゃんが生き残るためにはどうします？
生き残るために、はい、まずは自分の身を守れるようになります。
じゃあどうやって身を守るようにします？
どうやって、うん、そうか阪神淡路大震災の教訓がここで生きてくるんですよね。
そうなんですよ。
窒息とか圧死とかしないように、うん、普段から自分の身の回りの安全の確認をしておく、うん、例えばタンスの転倒防止だったり、うん、落下物がないようにしておくとか、
そう
あとは家の耐震化
できればね、まあ、よくできましたということですね、うんまあ、今高子ちゃんが言われた言葉が、まあ、正直なところ阪神淡路大震災でお亡くなりになられた人が、まあ、後の世の人たちに伝えたい本当の心の言葉だと私は思うんですよ。
なるほど、うん、過去の教訓を知ってみること、そうこれ大切ですね、うん、ですがテレビの防災番組とかは地震のメカニズムとか津波防波堤だとかやはり伝え方がちょっと間違ってると思います、
うん、ねえ、まあ、当初はテレビも伝えてたように思うんですよ、うん、亡くなられた人の姿とか経緯とか。でもねそれを聞きたくないというクレームをテレビ局とかに伝えた人が多かったんですよね、うん、だからテレビ局は伝え方がどうも変わってしまったような感じです。まあ、だからテレビ局だけの責任ではないわけで、まあ、言い方悪いですけど本当にバカなクレーマーが多くいたということですよね、
うん、
社長、
うん、そうですね、まあ、あの伝え手側が、ね、間違っているかどうかも重要なんですけれども、まあ、多くの日本人が、ねうん、震災や防災について学ぶことこれをせずに、ねうん、24年経っても、まあ、防災はこれだと語ってしまう人が多くなっているということが問題なんですね。実際は学べば学ぶほどに重要なことに気がつくはずなんですがね。
そう今社長が言われた、まあ、学べば学ぶほどに気づくって高子ちゃん何か分かります？
学ぶということを一人ですることですけども、うん、学びのきっかけとか時間、うん、学ぶ教科書を考えた人がいるということですよね。
そうですよね。
決して学ぶっていうのは自分一人のことだけではなくってその過程にたくさんの人が関わってくださっているということを忘れてはいけないということですね、
うん、あの何事においてもね人と人との関わりから生み出されてくるものなんでこれを絶対に忘れてはいけませんよね。
そう
考えると答えは自分一人では生き抜くことはできないということですか？
そうですよね。自分一人では生き抜くことはできないということは
人との関わりが重要。
そう、その人との関わりっていうのは、うん、
自分の住む地域でも自分が働いている職場でも、うん、周囲の人と普段から関わりを持つこと、
うん、そう周囲の人と普段から関わりを持つということは高子ちゃん、
うん、自分から進んでコミュニケーションを取る。
そうじゃあコミュニケーションを取ればどうなります？
ああそうか自分を核としたコミュニティが作られるということですね。
うん、あのね、あの阪神淡路大震災がね、我々に知らせてくれた重要なことの一つにね、コミュニティっていう重要性があるんですね。
そうですよね。
コミュニティは誰かが手を差し伸べてくれるのを待ってるんじゃなくて、自分から進んで、ま、行く、ま、一歩踏み出すこと、これが重要なんです。でもこれにはね、勇気がいりますけどね。
なるほどね。そう考えると、あの幼稚園やあの小さな子どもの頃に寄せてとかいいよとか、これが大人になっても生きているということかな。
いや、実は長谷さん、そうなんですよ。寄せてとかいいよとか、まあ、さらにはこっちにおいでとかっていう、まあその先にあるのは長谷さん何ですかね。
まあ楽しかったとか、うん、ありがとうとか、またねとか、明日もまた遊ぼうねとか。
そうやね、うん、だからありがとう、楽しかった、またね、明日もねって、まあ変な例えかもしれないけれども、防災活動も基本は全く同じなんだと私は思いますよ。
うん、人との関わりから学びが生み出されるということですね。
そう。
ところでマスター、一番最初の質問に戻るんですけども、地域の災害対策本部って何をする組織なんですか？
そうや、忘れてましたよね。地域の災害対策本部とは、まあ、タカ子ちゃんが必要だと思うことをやる組織です。だからタカ子ちゃんが普段から地域に関わりを持って、タカ子ちゃんが必要だと思うことを心の中でまとめておく、まあそういうような組織かな。まあそこで災害が発生したら、タカ子ちゃんが必要だと思っていることを行動に移してくれるチーム作りですよね。
私が必要だと思うことですか、うん、なんだろう、助けてほしい、助けたい、
うん、まあタカ子ちゃんができることを考えればいいということですよね。
はい、あの最後にいいですかね、
うん、
助けてほしいっていうことと助けたいはイコールなんですよね、
うん、
言い換えればお互い様なんです、
うん、
このお互い様が、まあ、多くのことを解決してくれるということなんですね、
うん、
だから、まあ、災害時に始めるんではなくて、普段の暮らしの中で作り上げておくこと、これが重要だということですよね。
そう、
普段の暮らしの中で作り上げておくこと、はい、少しだけ分かったような気がします。
そう、よかった。まあ、災害の時だけにとらわれないこと、これが重要なのかなと思いますね。
まあやっぱりね、普段の挨拶もその一つですよね。
そう、
やっぱり日頃から顔
合わせたら、絶対そうだと思いますよ。
まあ、声をかけたりかけられたり、
うん、
まあ、その辺のね、あの継続性がね、
うん、
やっぱりこういう次のステップにつながっていくんかなと思います、
うん、
ね、もう時間、
うん、もう時間、
もう時間ね、まあ、迫ってきましたが、まあ、あのマスター、またね、今日の本題、もしもガイドについて解説、結局できたみたいなもんね。
でもそんなことはないように思いますよ。助けてほしいと助けたいっていうのはイコールでお互い様という答えも出ましたし、
うん、
そして一番、まあ、大事な忘れてはいけない、まあ、言葉、この5文字だけやねんけれども、ありがとうっていうこの言葉を、うん、まあ、普段の暮らしの中で育むことっていうことですね、まあ、これも私はもしもガイドの一つかなと思いますね、
うん、
まあ、今年も1年お互い様ありがとうの気持ちで頑張りたいなとつく思いますよ。
そうですね、まあ、あのありがとうってやっぱり響きいいですよね、
うん、
日本語ってやっぱりいいなと思うわ、
うん
うん、あの僕が覚えてるのはあの F1 でね、
うん、
あのホンダが撤退するときにありがとうっていうのあのチームのね、
ですね、
あの国、あのピットの奥にあの手書きか何かで書いてた、うん、あれを思い出しましたね。
あ、そうだ、うん、忘れてたけど他局やけど1月17日の朝9時からね、うん、ザビルさんはあのラジオ関西で生放送出ておりますので、
うんうんうん、
非常な失言があるかもしれないからあのお時間がある方はバンバンと一緒に聞いていただけたらいいかなと思いますが、
そう、ね、
まあ、ただ阪神淡路大震災のことを語ると私はちょっと涙が出てしまうことがあるので、
うん、
非常に今日は辛い気持ちの中でやらさせていただきましたけれども、
うん、
まあ、私が本当にあの絶対的に伝えたいことは、困ってる人がいたらどうしたのとか、
うん、
その対応してくれたらありがとうございましただとか、うん、まあ、さっきつっくんが言ったこう声の掛け合いっていうのが社長大事だと私思ってるんですよ。
そうですね、うん、そうですね、あの声を掛け合うこと、ね、それでね、まあ、あの人間前に進めるし、うん、温かい気持ちにもなるし、
うん、
お互いに助け助けられっていう気持ちにもなろうかと思います。
では今年も皆さん、
あ、そうです ね、
はい、今から長い年月です、あ、年月じゃあ、12ヶ月ありますけれども、またどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。